どうも、慎太郎です。
曽我です。
はい。これは2回目ということで。
前回の天気の子はオクラになってないってこと？
まあ、まだ公開してないんでね。
同時配信の可能性もあ
ります。あ、同時配信しよう、もう。とりあえず投げちゃおう。
じゃ今回も懲りずに、また映画を見てきたと。
うん、はいはい。はい。
今度はでも一緒に見てないんですよね。
一緒に見てないね。
正直僕はもう見てから結構時間が経ってしまったので、
今回は一切すり合わせしてない。
おのおの見てきた。
そう、おのおの見てきたから、もうこう喧嘩になる可能性もある。
確かにもう録音があるから、それに関して何も雑談してない、
何もしてない。
じゃあ今回取り上げるのは、はい、ズバリ何なんですか？
トイストーリー4です。
来てしまった。ピクサー、ついに
最強のクリエイティブ集団。
そうね。
え？もう行くの？
ちょっとアイドリングトークします。
はい、どうぞ。アイドリング。
いらない。
アイドリングしたがるよね。はい、いやいや、いらないことないよ。
最近あのね、
どうぞ。
ジュマンジー、ウェルカムトゥジャングルをね、見直しまして、
ジュマンジの話すると思ってなかったな。
あ、ほんで最近
見た、ね、カニバリズムだと思ってた。
カニバ、カニバも見ましたけどね。カニバに関してはちょっとね、尺を食う可能性がある。
いや、これ食うやろ、完全に。
カニバに関しては食うの で、
まあ、でもそういうことがあったっていうことだけ言ってても、
じゃあ見たよ。
ヒュートラやったっけ。
ヒュートラ渋谷、9時15分の回に行きましたけど、結構女性がいてですね。
そういうのってどういう子が見に行くのかね。
なんかね、もうびっくりしたけど、カップルで来てる人がいて、
うわ
すごいなって思う。
意識高いね。
とりあえずね、ヒュートラって降りるときって、まあ、エレベーターでも降りれるんですけど、エスカレーターでこう、降りていく動線になってて、ちょうど僕の前にこうさっきにエスカレーター乗ってた人たちがカップルで、むっちゃ感想を言い合ってたけど、ああいう、結構エグめのドキュメンタリーを見に行ける彼女欲しいなと思います。
理想の。
いや、だって、天気の子とわけが違いますから。
あ、
天気の子とかデートブーミーじゃないですか。パリ人肉食事件。その後。
いや、大体の人は、いや、行かないですって言うよね。行きません？行かないです。
この大都会東京においても一貫のみ上映っていう、一貫のみ、そして一日一回上映っていう、
やばいね。
精鋭たちが集ってるわけです
から、やばいね。
その劇場にはね、
やばいね。
そんな最近見たもの話はいいんですよ。トイストーリー4。
じゃあトイストーリー4、はい、もう早く行ってないけど、もうこの時点で。じゃああらすじをざっくりと。
世界最高峰のアニメスタジオピクサーの初挑戦としてお目見えし、全世界を感動で包み込んだトイストーリーシリーズ第4弾が9年ぶりなんだ。9年ぶりに登場。トイストーリー3で完結したかに思えたが、本作でウッディやバズラ、おもちゃの新たな冒険が描かれる。物語の鍵を握る新キャラ、フォークのような姿のフォーキーにも注目。僕が見た劇場、結構お子さん連れの人がいる。やっぱね、ホーキー出てくると盛り上がってた。
いいよね。
うん。
だから前半でギャグを入れまくるっていう、上等手段。だよね。
これ、ちなみにどっちで先輩ご覧になりました？吹き替え
、俺は吹き替え。吹き替えじゃないと、ダメかなと
思って、うん。あ、僕も吹き替えで見たんですけど、ホーキーのギャグは、
ああね、それね。
で、トラッシュとトイをかけてるから、ご見た。
まあ、しょうがない。
まあ、しょうがないよね。
しょうがない、ね。まあ、結構サイコパスだったよね。最初ね。相当やべえやつだった
ね。そうですね。慎太郎先輩は昨日見たばっかりなんで、じゃあまずは。
いや、好きだったね。超好き。うん、こんなラブだとは思わなかった。
愛の物語、
ね。こんなラブストーリーだと思わなかったね。いや、もうだって。もう、ボーのこと好きだもんね。最後の方には。
これ、ね、でも、さっきも数年ぶり、あ、こんなに時間経ってたんだって思ったじゃないですか。うん、
ボーのこと覚えてなかったもん。
いやいやいやいやいや。
いたよね、ああいう。
いやいやいや、俺は、この、トイストーリー1は、もう子供の頃に、もうヘビーローテなんで、もう10回以上は見てるから、
うん、
いや、確かに、そんな重要じゃないか、キャラやけど、まあ、今回、結構顔も変わってるらしいけど。
いや、変わってるよ。羊飼いの女の子。
うん、いやいやいや、
でも。目もでかくなって。うん、
ね。いろんなものを乗り越え、大会じゃん。
うん。
いや、よかったね。
ざっくり言ってますけど、
ざっくりだね、
シリーズの中では一番いい。
あ、もう一番でしょ。だってガチ最終回じゃん、だって今回は。
ああ。
だってもう、まあ、無理くり考えればできるけど、うん、もう無理じゃない。本当の最終回じゃない、これは。
うん。
と思ってる時は思ったから、もう泣いたね。
これも、なんかアメリカではそうでもないって聞いたんですけど、日本では賛否両論。
あ、
やっぱり今までのシリーズ好きな人からしたら結構冷や水をぶっかけるような話になってるじゃないですか。
いや、なってないと思うけど。いや、その意見はわかる。あの、完全にトイストーリーをぶっ壊すだから。今回は、うん、そう、ぶっ壊すだから。
ポーズ付きにやってやって
しまって。ぶっ壊すだから、
うん、
それが嫌な人は、こう、保守的な人は、うん、もう嫌だと思うよ。だってもう、いや、本当の最初から、
言って言って。
いや、まあ、いっぱい言いたいことあるけど。
そうですね。じゃ最初に、総論からおのおの言って、あとでさまつのこと言ってみます。正直に言うと、あのね、トイストーリーとしては、正直3が圧倒的にいいです。ただ、ピクサー映画最新作としては、100点です。
ああ。
で、これは、
振りかぶったね。
トイストーリーの終わりっておっしゃいましたけど、
はいはい、
ピクサーの終わりを描いてるんです。
おー、
もう完全にこれもうピクサー視点で見ますけど、う
ん、ピクサー視点だね。
ピクサーってジョン・ラセターとエド・キャットモル2人が作った会社、
うん、
ウッディとバズがその2人重ね合わせられるんですよ、
うん、
今作ね。ネタバレありですよ、
うん、多分
最後2人はたもとを分かつうじゃん、
うん、
じゃあ実際の2人はどうなったか、ジョン・ラセターはセクハラ問題で首というか、まあまあでも首ですよね、実質ね。で、今違う会社の CEO になったと。で、キャットモルの方は引退です。だから、トイストーリー4には、まあもう関わってないんですよ。で、今まで絵コンテとか書いてた人が監督でやってるし。
うん、
インサイドヘッドの脚本とか。で、僕は完全にそれで見てるんで、もうジブリ作品もそうですけど、その現場で起きてることがどう作品に反映されてるかっていう視点で、
あるね。
それで見るとやっぱね、最後だから賛否両論なんでそこだと思うんですよ。ウッディとバズはニコイチやろっていう、
まあそこもあるね。まあそう、バズも扱いが今回はね、
そうでしょ、
うん、
残念、あんま見せ場がないし、
まあ、今回やっぱそっちじゃなかったから、
そうなんですよ。
まあそっちに乗れるかどうか、
まあまあでも僕ストーリーとしてやっぱ 3は完璧なんですよ。まあこれ100万回言われてることですけど、おもちゃっていうのは親の象徴じゃん、
うん、
小さい時はずっと一緒にいるけど、成長するとともに疎遠になってきて、やがてお別れの時が来る、
うん、
ピクサースタッフも年を取ったってことだなって僕は思って、まあそれは3だったんですけど、だからもうやることないじゃん、子供とのお別れ描いたら、
うん、
親の話として老後があったんだね。もう完全にウッディ枯れてるポジションでしょ、
うんうん、
もう実写版だったらね、イーストウッドがやっててもおかしくないようなカウボーイになっちゃってるわけ。もう完全に、
まあ、トム・ハンクス、
だ
だから、そこなんかちょっとあれらしいけど、それは全然圧倒的に正しくて、ただ吹き替え版の問題があって、その、唐沢俊明やん、日本語版は。全然年食ってねえよなっていう問題が。もうちょっと、トム・ハンクスだったら、もうちょっとお父さん感がもっと出てるらしいよ。らしいよ。
いや、だって、トム・ハンクスがイーストウッド役やってるから。あの、飛行機のやつで。
あ
もうイーストウッド演技やってる。ずっと眩しい顔してる、トム・ハンクスが。ちょっと
枯れ感の。
そう、枯れてる。
枯れ感の、まあ、役っていうか、吹き替えと字幕版の違い。
ハドソン川の奇跡ね。
で、
だから、まあ、必然なわけで、もうフォーキー世代なんですよ。今のピクサーは。世代交代の話だし、ちゃんと最後継承の話にも着地してる、うん。トイストーリーのシリーズとしては、正直複雑ですけど、うん、もうだって、今のピクサーそのものなんで、うん、あともう、みんなこういう話好きでしょ？スティーブ・ジョブズもさ、ウォズとジョブズが最初、ニコイチだったのに、たもとを分かって喧嘩して離れ離れ。ソーシャルネットワークもそうじゃん。だから、それにピクサーが来たってこと。アップル、フェイスブック、ピクサーですよ。だから、アメリカですごいヒットしてるのもわかるし、逆にそういう、なんか文脈を踏まえない日本のファンが、ちょっとなっていうのもすごくわかる。
あー、まあ、でもね、いや、だから、だからそういう考え方はちょっと現状に甘んじたいっていうところがあると思ってて、だってそのやっぱり新しいなんか世界へ飛び出すのってすごいいいじゃん。
でも思っちゃってそれをやらないからトイストーリーは今で良かったわけじゃん。
いやでもやっぱ同じことは続けられないんじゃない。だそういう見せ方を今回できたから俺は。でもそれはでも本当にウッディが好きだったら背中を押してあげようって俺は思った。俺見ながら思ったんだよ。そういう話になってたし。
いや、なってるし、色もないですけど、でも、ツリーまでってそういう話じゃないもん。おもちゃの幸せっていうのはずっと子供のそばにいることでしょ。
あ、そう。
ツーとかだって、外に出ていこうとしたやつをボコ殴りにしてたよ。
まあ、ツー問題はあるけどね。まあ、ツー問題はその結論でいいのかっていうのはちょっと。
いつでも一緒だよっていう、
とこですよ。っていうのもでも、ちょっとその圧が強いなっていうのはワン、ツー、スリーでずっと思ってて。
そうです
よ。遊んでもらわなきゃいけないっていうのも、なんかこう、脅迫観念的に、重いなと思ってたから、なんかそれある種それを出したところで、俺はすごい、なんか、あ、世界開けたな。そのまあもちろんおもちゃだから、子供と遊ぶっていうのは、まあ、でももうそれやりきったなと思ってるから、いや、新境地でよかったと思うけど。まあ、壊したとしても。だそれ、いや、だから、やっぱり、レギュラードラマ、ストーリードラマの話、やっぱ思いついてんけど、うん、その、結局、ウッディが自己犠牲で、ボイスボックスを、
怖い人形、ね、
の怖い人形に渡す、うん、時に、これ渡して、そのままこの女の子人形が持ってったら、こう、これ以降もし5作るとしたら、その、全然、これそれを踏まえて作らなあかんから、もし作るんだったら、失敗してウッディの元に、ボイスボックス戻ってくるんだろうなっていう、こう、ちょっと見ながら妄想してて、
あ、
で、それ戻せば、まあ5いけるけど、でもその、だ展開嫌やなと思って見ててんな、実は。それ成長やから、もう完全に主人公の成長やから。それ5作る気があるんやったらそういけへんなと思ってて、でもそうならなかったから、このストーリーを考えた人たち、いや、やっぱ、ちゃんと考えてるし、こう、安易なところに着地しないなっていう、チャレンジ精神がよくあったから、もう、やっぱりこう、やっぱり爽やかな風が俺の中には吹き抜けたよね。攻めるよねと思った。うん。
こはでも慎太郎先輩ほど全面肯定じゃないですよ。そのトイストーリー大喜利でこれやったらもうないでしょ。
え、だからやっぱ終わらすんじゃない。
そうでしょ、
うん、でもだから泣けるんじゃん。
いや、スリーが綺麗だったんだよ。おもちゃの話じゃないもんだって。おもちゃの話だからトイストーリー良かったのに、これだってもう人間になったらおもちゃじゃないもん。
いや、でもおもちゃにもう縛られる必要はないんだよっていう話じゃん。
いや、でもそもそもがさ、子供の時のおもちゃって、ね、知らんうちにどっか行くよね。あれはでも意志があったら面白くないっていう。おもちゃだから、こういう素敵な世界観を作ったのに、いやー、おもちゃが自分探しですわ、みたいなことになってくると、他の作品と一緒やんって。
そう、側にこだわるおもちゃという。
いや、
だってメタファー、うん、メタファーお化けだからさ、もうもはや、トイストーリーなんてさ、
そうだよ、
労働組合の話であり、親のとこの話であり、作品というのは芸術がいいのか、大衆に受けるのがいいのかっていう話であり。
クリエイターと観客っていう風に置き換えれる。子供が観客でね。
そうそうそう。で、おもちゃたちは親であり、俳優でもあり、だったわけやん。
最後さ、そのウッディとさ、うん、その一味がさ、なんか、おもちゃ解放運動みたいなやつ。あれなんなん？あれいらんくない？
いや、もう攻めのマインドでしょ。いや、あれおふざけじゃないと思うで、マジ
で。いや、ふざけじゃないでしょ。ガチでやってるでしょ。
ガチだね。
いや、だからもう、全面的に肯定できない。
あー、不穏な感じ。
テロリストじゃん。あれだって、天使の立場に立ってみって。おかしい。だって、ブレてるもん。その、おもちゃは、やっぱり、子供と一緒にいるのが幸せだっていうとこは、ウッディ変わってないもん。だから、ペアを作ってあげてるわけでしょ？けど、自分はもう自分探しすわ、みたいな。ここの、帰りというか、まあ、だから、枯れたってことなんだけど。
いや、解放運動走ってるもんね、最後、エンディングでは。
いや、本当になんか、暴走するリベラル。
そう、それも一つ言いたくて、まあ、大きくなって天使を追っかけるのはイメージの想像上の話やったけど、その、現実とイメージを行き来するって、二人組のぬいぐるみ。
あれよかったね。
やってたよね、おばあちゃんが、にどう襲いかかるか
シャイニングパロディね。
そうまあ、シャイニングパロディっていうか、顔に飛びつくシーン。
ああ、バーが風呂入るとこじゃなくて。
あ、それもそれもさ。
シャイニングパロディ。
それも三段落ちの三つ目か。で、ただ飛びかかるっていう、前、ただ飛びかかって鍵を奪うっていう妄想もその前にあったやん。うん、まあ、その飛びかかるっていう妄想の時に、また現実に戻るわけや。いや、やんないよ、つって。やってないよ、つって。だその行き来がすごい実はスリリングで、ワンから引っ張ってずっと見せ続けてる、その、おもちゃを見つかっちゃいけないっていう境界線を越えたり戻ったりしてて、俺はそこですごい、これただの脅迫じゃなくて、これはやっちゃいけないのにやってるって思って。
そう、いや、だからそこが叩かれてるポイントだと思う、
うん。
おもちゃは一応見つかっちゃいけないっていうルールがあったのに、積極的に見つかろうと介入していってるやん、今回っていう。それ
はでもそこは超えてないから。
いや、超えてるよ。パンク刺したりさ。
いや、でもそれも全部前までと同じや。出てない。表には出てない。
まあ、パンクはね。
そうそう。いや、だからおもちゃが動いてるっていう認識されてるところとされてないところをイメージでも、反復横跳びで行き来したのは、絶対意図的やと思う。
いや、わかる。それすごいね。イマジナリーラインを意図的に。飛び越えてるんだけど、でも、車の下りはやりすぎだよ。アクセルブレーキのとこ。
まあ、てか、そこの、っていう話より、イメージの話。イメージであのシーンわざわざ作ったのは、そういう、行き来があって、そこすごい好きやった。
まあ、多分、シャイニングパロディしたかった。
だけ？
いや、
で最後にもわざわざやるわけや。実はこう、はい、巨大化して
っていうか、あそこが一番アニメーターが見たかったやつや。どう考えても作画のカロリーが、むっちゃ力入ってましたよね。巨大化して光線出て、みたいなね。そうそうそう
まあでもあれもまあこの反革命の のろしをちょっと匂わせるっていう、ちょっと怖い。
僕らが日本人だから分かんないだけで、あのおもちゃ解放運動は何かのメタファーなの。
でもやっぱりさ、今まで追ってきて、ちょっともう、この使命感が強すぎるっていうか、逆行きたいっていう気持ちは俺すごい分かったけど。
ピクさん、スタッフがもう、年を取って、まあだから、そういう意味では本当に。
年を取ってとか、もう同じこと続けてもなっていう気持ち。
いや、だそういうことでしょ？
それは大事や
と思う。もう肉より野菜よってことでしょ、うん、安全だってもうピクサーのあの初期面何歳よ。
いやまあ多いというかよ、その作品に対して同じこと続けられないねっていう話だと思う。
まあ
だから JJ の作るスターウォーズにはしたくないんじゃないの。
むちゃくちゃディズニー、
まあ、
ディズニー。
まあ9個目がどうなるか分からんけど。
でも僕、8が好きなんで。
いや、俺も好きなんで。
そうだね。もう、世の風潮はでもそうじゃないけど。
でも、曽我君って結構、こう、引き裂かれてる感じなんで。
引き裂かれてますよ。
ね、
僕、プリクエル大好き。7
も好きでしょ？あ、プリクエル好きなのね。
7より8ですけど、プリクエルが好きなんで。
全否定だもんね、過激派だったもんね、はい、ラスト時代はね。
まあ、まあでもだから良かったんだよ。
まあまあそうね、いや良かったよ。だから、まあ、だから今回エピソード9で予告で丁寧に仮面直してる修理してるとこ見ると爆笑しかない。
もうなかったことにしてるやんって。歴史修正主義者を見たぞっていう。
知ってはる口々。JJ 大変だった
のな。JJ 大変だった。そこは同情できるんだけど。
っていうことは、
まあだから、そう考えると、トイストーリーをきれいに世代交代できたと思うね。
ああまあ、そうね。
スターウォーズと比較すると一目瞭然よ。ね、正直、ラセッターじゃないから、もっとダメな映画になると思ってた。
ああ、はいはいはい。まあ、そこはラセッターが集めたチームがまだ、
いや、い
るのかな、
ね、やっぱ優秀だなっていう。脚本はやっぱよくできてるのがすごいんじゃないですか。
そうだね。
特にトイストーリーってやっぱそこがすごかったですよね、うん、普通になんかフル CG アニメっていうだけでこう、
もうね、先駆者なのにね、
そこの売りに甘んじてなくて、ちゃんと映画単体としてクオリティ高いもの、
最初がねトイストーリー1でね、
その魂はやっぱ
1からすでに
4まで、まあでも 4が一番脚本に関してはツッコミどころある。
まあツッコミどころっていうか、このラストシーンがあれば勝負できるよっていう気概じゃない。
まあ、
俺だってあのダブルパンチでこうボートの関係性とバズとの関係性で、いやもうないと思う。
そうだからまあ
無限の彼方でさあ行くぞ。
いやそれいいんだけど、
やばくない、
俺の心の中の不女子が。
いや、違う相手を見つけるしかない、それは。
ずっともじゃないんだ
って。ずっともじゃ、ずっともっていうか。
ウッディとバズずっともだよって。僕の心の中の不女子は思ってたんだけどな。やっぱ女が入ってくると、だからもうサークルクラッシャー問題っていうことでよろしいですか。
いやいや、そんな悪い風に言うなよ。もう、サークルにもともといたし。
みんな、ポーのことばっかり言うけど、あの、羊のぬいぐるみ可愛くなりすぎやから。
ああ。
可愛くぬいぐるみって言えば、
あの、
うん、でもあのさ、陶器のやつさ、かけたのになかったことになって、途中へ逃げるときに、
陶器のやつって、ああ、あの羊？
その羊さんの
人。羊足やられてた。
あれ、中どうなってるの？
最後。え、マジで？テープでくっつけたじゃん。
あ、もう、知らんとこで？
いや、まあまあ、そうそうそうそう。いや、でもそのテープもさ、棒の腕がさ、実は折れてたあたりさ、
うんうん、
もう何の説明もなかったけどさ、
ね、
なんかこう、年月を感じてさ、
うん、
いいじゃん、そういうとこ。
まあね、だから、まあ、ご褒美よね、そのシリーズ通して続けてきた。
まあこの、まあ確かに脚本的にはいきなり何年前っつって、
もう、まあ、
まあちょっと美しくないけど、
それはいい。
まあでもその時にウッディは一瞬行こうとしてるから最後セカンドチャンスだったわけでね。
うん、
そういうとこもいいけどね。
僕は自分は脚本書くくせに脚本のアランについては割と寛容の、だってそれを言ったら、あの女の子のとこに当初ウッディは連れて行こうとしてたじゃないですか、あの怖い人形、あいつ絶対大事にしないよおもちゃの子で。アンディが特別だったんだって。
あ、いや、そうそうそう、それはあるよね。アンディは結構都合のいい感じで優しい。
だって僕不安だったもん、スリーの最後。
いや、
うん、いや、女の子なんだから絶対。
そうそうそう。
いや、うん、ね。
案の定ってこと。
案の定。でもまあいい形でこうバッチを。バトンしたところとかはいいんだけど、でもやってる事象だけ追っていくと、アンディっていい子供だったんだ
よ。いや、どう考えてもいい子供でし
ょ。ね、理想の。
最初の隣人のシドなんて。
若いぞ。
おもちゃバラしてそう、若いぞ。ある種クリエイティブだけど。
はい、ね、3に出てきてたゴミ収集の人が、
あ、
成長した姿なんじゃないかっていう ね、説もありますけど。ね、
まあ、全部。
いや、あいつはクリエイターだよ。
逆に見たら
だったよね。
本当に。手術だっ
つってね。そう。
してほしいんだけど、まあ、それはそれでフォーキーを作ることと通ずるものはあるけどね。
そうね。
だから、その、結局子供の、子供ガチャとかもあるわけじゃん。悩みとし子供
パワーワール
ド。ちょっと風の、ちょっと世俗にちょっと習って。言っちゃったけど、このガチャ。
キャッチーな言い方しちゃったけ
ど。このガチャみたいなことあるじゃん。
あるよね。
いや、だって振り回されるじゃん。
うん。
こう、持っちゃって。で、クボン、ワン、ツー、スリー繰り返して見てるとさ、ちょっともういいんじゃないかって気分にもなってくると思うよ、それはやっぱり作り手。
いや、
だからそれからの解放だったから、
うん。
俺は、俺もバンバン在に送り出して。
慎太郎先輩とこう、話してて僕、だいぶ整理されてきましたけど、うん、やっぱね、今回おもちゃだから、こうやったっていう切り口が薄いやん。うん、2とかだっておもちゃ博物館でこう飾られるのがおもちゃの幸せなのか、みたいな。やっぱ おもちゃだからこその問題提起はあったわけよ。3もそうじゃん。
やっぱ側だね。側こだわるね。
いや、だって、そこがコンセプトじゃん。どういう人。
この、親子じゃなくて。
え、じゃあ、レゴに置き換えても成立しちゃったらトイストーリー性ないよ。いや、親子だと思いますよ。
だから、多重構造はあるとしても、もっと表層的なものを大切にしてほしいってこと。
単なる親と子供の話にしたらこんなに感動してないわけで、おもちゃでそれをやってるから感動してるわけ。
おもちゃならでは。
おもちゃと子供の関係を親と子の話で、親と子の関係をおもちゃと、子供、しかもアニメーションでやってるから感動してるわけで。
いや、もう呪縛だから、それも。
まあ、呪い
。呪いだから、もう解放なんでしょ。もう読んだぜ、読ん。
まあ、それつもりなん
ですけど。読んだよ。いいんじゃない？
まあでも言いたくなる。好きだからこそ言いたくなるよ。
ああ、そっちね。まあでも、まあ愛、やっぱおもちゃであるっていうね。まあ、曽我くんなりの愛だね。
まあでも、先輩が言ってましたけど、5ね。5はもう、見たくないっていう。
いや、だから今回この話考えついたから、多分、まあどこで勝負しようって最初に思ったのかめっちゃ気になるけどね。
いや、この監督さん、インサイドヘッドの人なんで、で、インサイドヘッドってこう、自分の実体験を元にしてる話。
ああ、そうね。
なんていうか、身近なとこから、拾ってくるんじゃないかな、やるとしたら。でも、この後、もう、 枯れていく枯れの美学を描かれてもなって気もし、
いやもうだろう、うん、いやまあとりあえず今時点でもう最終回でしょ。
うん、
いやもうでもこうおもちゃ解放運動の話になっていっちゃうよね。
こうこれも
いや
これ難しいのはじゃあ5作るんだったら絶対また再開するやん。でも再開したら4のエンディングが台無しなんだ
よ。いいわけよ。それ
それで これと同じジレンマは3にもあったわけで、でもそこは継承っていうかこう バトンタッチすることでクリアしてたけど、5はさすがにそれこそまたね同じことを繰り返してもっていう。
いやだからおもちゃ解放戦線の話で、あの猿の惑星の新しい版みたいになってくるじゃん。
いやーきついなだったら僕連合赤軍になってほしいわ。なんかおあの女のことで揉めて殺し合いに発展みたいな粛清と言
いついて無理ならへんやろトイストーリーで無理や怖いよ怖いよ。
ジゲバを描いてほしい。
怖いよ。
こうやってコミュニティで崩壊していくんやねって。
あただ結構一作目からみんな揉めてはいる、
うん、
意見出し合
い。そうですね。そう
結構怒って反目する場面も結構あってね。そこはまあリアルで。
だバズが全然キャラ違うでしょ1位の時は。
そうです。
何も分かってない状態で、
そう
バカキャラでしたもん正直ね。
そうそうそう。
それがどんどんどんどんこういい男になっていくわけで。
そうそうそう。気づきでね。まあだから1でも今回もでも今回はホーキーに、まあ、おもちゃだよっつって言うけどウッディが。1も実はバーズにお前はおもちゃだって。
お前はおもちゃなんだ。
そう、同じセリフ。
だからそうなんですよ。
で、
新米のパパにね、お前はもういい大人なんだよって。親になったんだから落ち着きなさいって言ってるのがウッディ。
まあでもそれはやっぱ分かったから、もう、この、なんか型にはめるみたいな。俺たちはおもちゃなのよっていうことばっかり言っててもっていう。反発なんだねやっぱり。
まあまあまあ、まあ、いやでも本当によくできてる。一作目はそして父になるでしょ。
そうそうそうそう。
一言で言うとそうそうそうね、二作目からだからもう明らかにマンダラケ批判みたいな感じだ、ね、そういうことですよ。中古ショップとかああいう博物館で、
まあ、結論がねちょっと一方向に倒しすぎたところあるよね。
そうですね。まあでも
ウッディだってねアンティークのね実は価値の高いおもちゃだったわけだから、ね、
それはあえて最初からそういう設定でしたけど、なんか後付けですよね。
それは、うん、実はだったセットで値段が上がるって
完全に小話ですけど相当売れたらしいですよ。1公開した後おもちゃ出して、まあ、クリスマスにはもうみんなウッディ欲しいとかバズ欲しいってなって。
いやでもあれ公開前っていうか公開中はもう乗り気じゃなかったよ。おもちゃ
の。そうそうそう。で最初断られてたもんね。バービー人形とか使わせてくださいって言って、知らんしみたいな。もう通貨のどうぞどうぞってなってるから。そういう意味でまあちょっとなんか革命の終わりだな。そう考えてくると、
いや
悲しい。もう
終わり。
僕はもうピクサー主観で見たら悲しくて悲しくてね。
いやでもまああれ変わりじゃない。刷新じゃない。
いやそうなんだけどちょっと泣いちゃいましたよね、
そっちで。
なんかこうウッディがやる悲しげな表情演技あるじゃないですか。もうあれをやられるたびにもう心がねキューって。
まあ一度も選ばれてないからね
今回ね。完全にそう。
いやだやっぱりここではないどこかへ。
好きじゃん。
だ恋愛ラブストーリーの映画ってさ、もうヒロインのこと好きになってるわけやんこっちは、うん、ほぼそれだったね今回。
僕は全然来なかったですね。
マジで
大きい可愛いは分かるけど、ちょっと女の趣味が違うってことで。
先輩そういうもん。
羊ちゃんの方が可愛かったかな、可愛さレベルで言うと。
あ、まあ、そういう意味で言うと、キアノ・リーブスが声当ててる、おっちゃん。
ったー、はい、
可愛かったね。
レイさん。
レイさん。あれさ、
森川さんがこうや
って、ね、そうそう飛んだ時さ、拍手怒ってたよ。調子のいいおじさんがいて、うん、拍手してたよ。
いや、素敵な劇場体験です。
そうそう、いや、だから、まあ、こう、ね、活躍の場を与えるっていうっていう行動も、ね、最後になる、収束するにつれて、どんどん花開いていく感
じ。いやー、確かにあいついいキャラでした。
強かった。
いや、今回から出てきたキャラ、どれもいいですよ。
うん、
お笑い芸人の人がやってますよね、あの。
コンビの。
うん、
あの、チョコプラね。
チョコプラ、ちゃんとオーディションで合格したらしいですからね。あ、それも分かる、納得の。うん、まあ、素晴らしい演技だった。まあ、こんなとこですかね。次回は、気が向いたら、アルキメデス見に行きます。
仲良し二人で撮ってますが。
ずっともで、
僕で。ニコイチ。いやいや、でも、それは、わかんない。無限の彼方へ。
名
瞬間が。
さあ、行くぞ。
いつか来るかもしれない。
絶縁の時はね。
アルキメデス見に行かんかったらどうすんの
見に行くでしょ、もう。こうたやん、チケット。行かない可能性ある今から。